生物学は医学の基本である。医学は生物学の応用である。しかし、その生物学が間違っているとしたら、星島菊夫氏は生物学専攻の医学博士であった。氏が唱えた獅子島学説は異端の説として一時日本の学会から葬られようとした。しかし、時至って異端が異端でなかったと証明するかのように、医学の理解が始まっている。いつの時代でも異端の説というのは、当初は無視され拒絶されるようだ。しかし、それが真実であるならば時と共に現れてくるようだ。医学の基本となるのは、やはり、生物学。その専門の学者が発見したものは何だったのか。著者、涌山氏は獅子舞理論を非常にわかりやすく解説されて本にしてくれた。我々はただそれを読むだけで偉大な先人の知恵を学ぶことができる。なぜ本のタイトルが間違いだらけの医者たちなのか読むにつれて納得していくだろう。もうあまり時間はないのだ。今こそ医学革命が必要な時に。これは本書から取り出した独断的ではあるが重要項目と思っているものです。できるだけ本書を購入して読んでいただきたい。当時徳間書店発行740円、現在は問い合わせてからにしてください。一での数年以上も経てしまった。獅子舞学説はノーベル賞に値する神経性皮理論を裏付けた学者もいる森下博士。現代医学の根本が間違っている。人間の血液はどこで作られる。赤血球の解釈はこんなにも違う。薬付けでサリドマイド事件はまた起こる。輸血は危ない。医師が知っている輸血の恐ろしさ。あのエイズも血液の病気なのだ。生命誕生の謎を探るハフツールの実験にはトリックがあった。地球上再発の生物はどうして発生したか。ハンセンウイルスは輸血そのものが原因。ハンセン氏病対策に盲点がある。伝染病と流行病はまるで違う。神経の刺激で伝染病が起こる。病原菌は病気の原因ではなく、病気になった結果である。現代医学は人間を無視している。生物の教科書の中に矛盾がある。自然のままで細胞分裂が見えるのか。癌と食生活の関係が分かった。癌は切るしかないのが現代医学だ。西洋の物質思想から、病気は悪だという考え方。非人間的医学。間違いだらけの医者たち。よりつい山木一、長谷山木一著、イディライザー、徳間書店発行、本書よりのぬひがひ。獅子舞学説は、ノーベル賞に値する。獅子舞菊夫、1899年岐阜で生まれる。生物学専攻の岐阜大学教授。医学博士。獅子舞学説と称して、赤血球分化説、細胞新生説、肌綿感動血説など異端の説を唱えた。その学説は日本では受け入れられず、むしろ外国で有名になってくる。1978年、79歳で没。獅子舞の新説のどれ一つを取り上げても、ノーベル賞に値する研究であった。しかし、これらの発見は、あまりにも現在一般に信じられている科学と対立するため、結局認められなかった。科学の新しい理論は、得てして最初は非に移るものである。近代の量子学の基礎を作ったデンマークの物理学者にルス・ボアは、一見真っ当に見える考え方には望みがない。本物は常軌を逸しているものだと言っている。第一章、信じられている細胞分裂の疑問。驚くべき発見は、常識的な考えや昔からのものの見方を根底から覆すが、それが一般の知識となるまでには、かなりの年月を必要とする。新発見がなかなか世の中に伝わらない最も大きな原因は、中間である科学者が、その重大性に気づかないからである。細胞は本当に分裂で増えるのか。世界の全ての学者が信じている細胞分裂説に対して、ウィル・キョは間違っていると言ったのが獅子舞菊夫なのだ。獅子舞の細胞は分裂によって増えるのではなく、体の中を流れる赤血球が日々細胞に変化し、この肉体を形作っていくという新説は、医学の根本を変え、私たちの健康に関わる大問題なのだ。しかし、この新説は私たちの身近なところに届く以前に仲間である科学者たちがそんなバカなことはないと、頭からバカにして無視してしまった。獅子舞の世紀の大発見。彼が発見したものは、鶏の卵の黄身卵黄球が赤血球に変化分化し、その赤血球が生殖細胞に変化している様子だった。獅子舞は自分の目と頭を疑った。細胞は細胞から生まれる。これは1859年にドイツのウィル・キョが細胞病理学の中で発表して以来、生物学の最も重要な根本原理だった。ところが、獅子舞の見たものは、生殖細胞でない赤血球から生殖細胞が作られているという現象だった。どうやら、自分は生物学だけでなく、それにつながる医学、遺伝学、細胞学、血液学の定め説を根本から覆す世紀の大発見をやったのではないか。獅子舞は体の震えを感じながら考えた。獅子舞は実験を何度も繰り返し行い、赤血球が細胞に変わることを確認した。そして、卵胎生殖腺の組織発生並びに血球分化に関する研究と題する論文が、九州大学農学部に正式受理されたのは、1947年9月である。正式受理された中医性級論文は、4ヶ月以内に教授会に審査報告をする規定がある。 それなのに4年もの間放っておかれた末、論文の取り下げを要求されたのである。この時、千島の論文は九州大学内部の問題ではなくなっていた。日本の生物学界のすべてが、千島の新設にこぞって反対したのである。血球と細胞は別のものだ。その血球が細胞になるなどとは、犬が一晩で人間に変わるようなものだと批判した。犬が一晩で人間に変わるなどと言っていない。鶏の卵のみ、世界の学者は生命は変わらないものとして捉えている腹だった。現代の際も進歩的な生物学者に、生物とは何かと質問すれば、生物は一つの機械だという答えが返ってくるだろう。遺伝情報が詰め込まれた DNA の指令に従った部品が集い待って決まった位置方向に流れていく物理と化学の法則に従っている物質と変わりがない。これでは生物の特性である心の働きが全く考慮されていない。しかし、何よりも間違っているのは、自然の大法則である全てのものは変わるということを無視していることだ。赤血球は細胞に変わり、また赤血球に戻る。この繰り返しこそ自然の本当の姿であり、この事実は見ようとすればいつでも見ることができるのである。千島は血液の研究を中心にして、医学の常識と対立し、生命に対して間違いを犯している現代科学に挑戦したのである。人間の血液はどこで作られる？赤血球は骨髄で作られる現代医学の定説になっている。1925年、アメリカの3人の血液学者によって最初に発見された。彼らは鶏や鳩を9日から1日間で修復させ、骨髄を見察、同血作用を確認した。しかし、この実験はおかしい点がある。どうして長い間絶食させるという異常な状態で観察したのだろうか。また、それを健康な体に適応して良いのだろうか。千島は、鶏、ウサギ、犬、猫、カエルなどを材料に、栄養状態の良い時と、絶食させた時とを比較しながら様々な実験を繰り返したのである。その結果、食べ物の消化物が腸の繊毛に付着し、それが腸粘膜に吸収される過程で、アメーバに近い姿に移行し、やがて赤血球に成熟し、それが血管に流れ込むのを確認したのである。植物には根があって、そこから水分、栄養分を吸収し成長している。動物の場合、その根に当たるのが腸の繊毛であったわけだ。脊髄のない動物は骨髄がないから、血球は消化器で作られている。しかし人間や脊椎動物の血球も、発生の最初の段階では卵の表面の繊毛、ついで胎盤の腺毛、生後は腸粘膜の腺毛でどうだねこと千島は発見した。しかし、骨髄同血説は現代医学の基礎知識であり無規範に信じられている。それは骨髄の中に多種多様な細胞があることと、飢餓もしくは栄養不足の時に、同血作用が認められるからである。だが、骨髄の同血作用は、真の同血ではない。なぜなら、骨髄は健康状態の時は脂肪が充満していてとても血液は作れないからだ。飢餓及び栄養不足では血液が補給できないから、細胞が血球に逆戻りしているのである。いとこの同血といって骨髄以外に見られる同血作用同様である。赤血球の解釈がこんなにも違う。千島の新血液論をまとめてみると消化された食べ物が赤血球になる。赤血球は腸で作られる。血管は閉鎖系であり、赤血球が組織に飛び出しているのは炎症など病的な場合であるというのは間違いだ。毛細血管の先端は開いていて、赤血球は組織と組織の間に入り込む。健康で栄養状態の良い時、赤血球は全て細胞に変化する。体が病気の方向に向かっている時、赤血球は癌細胞や炎症細胞などの病巣の細胞に変化する。断食や接触や大量の出血も、あるいは病気の時、すべての組織細胞は赤血球に逆戻りする。負傷などで体の破損したところを再生するのも、赤血球が組織に変化するからである。医療のことを平たく言えば、食べたものが血となり肉となるということだろう。健康の条件は、血液を浄腐することと、血液の流れを浄腐するに尽きる。逆に病気の場合は、血液の汚れと滞りが原因することになる。滞り。吉道の腸は、非精神の安定、非精神の乱れは血液を汚す。正しい食生活、適度な運動、同運動不足は血液を滞らす。薬漬けでサリドマイド事件はまた起こる。もし、医学者や薬学者が血液と健康の問題をはっきり認識していたが、大きな問題にならずに済んだのが、あのサリドマイド事件である。千島は早くからリングへの薬の危険性を警告していたのである。赤血球は細胞の母体であるという理説から、医学界や製薬会社に警告し、一般にも啓蒙した。しかし、学会は無視した。大理が薬品で麻痺したり鈍ったりすると、血管も血球も発達が不活発になり、手や足の発育は止まってしまう。いつ第二の事件が起きても不思議ないほど人間の体に影響する薬は年々増えているのだ。輸血は危ない。 血液がその人の本体であれば、輸血は他人の生命をもってして自分の生命に置き換えているようなものである。欧米諸国では25万人の輸血拒否運動を続けているクリスチャンがいる。輸血を拒否し、内容液を使用している病院や患者は、信仰によるものであるが、輸血をしている病院よりも死亡率が低いというのである。しかし、純粋に医学的な見地から判断し、輸血を避けて内容液を使用して成功している例が、外国では多数報告されている。ベイビー博士は、出血による赤血球の激減は、生命を脅かすものではなく、内容液の方が死傷や血液そのものの輸血より実際に有効である。シャドマン博士は、私は2万例以上の外科手術を尿つてきたが、輸血を施したことは一度もない。私は普通の食塩水を多く飲ましただけである。その方が一層よく、また安全である。血を失ったどんな症例にもこれを使ってきたが、死亡例は一つもなかった。チョークのように血の毛がうせ、石のように冷たくなっても患者は生き延びてきたと報告している。このように、輸血を内容液に変えて成功した例はいくらでもある。なのに危険極まりない輸血が当たり前のように行われている。それは2リットルの血液を失えば、2リットルの血液を補充しなければならないという、間違った機械的な医学を信じているからである。シマガフ説は、血管内に注入された血液、特に赤血球は病巣に集い間に、病的になっている組織をますます拡大し悪化させる。とほどついている。医師が知っている輸血の恐ろしさ。輸血直後に起こる副作用として陽子反応がある。これは不適合な輸血を受けたため、血液の中に抗体ができて、外から入ってきた赤血球を破壊し、それを溶かそうとする反応である。重症であれば2時間から3時間、あるいは2日から3日で死亡する。起きた時の死亡率は 5%。この陽子反応は、防ぐことはできない。どのように適合性を調べて輸血しても、この反応が起こる場合がある。どんなに医師が努力して血液型の分類、より細かな適合性を調べたところで、陽子反応が皆無にならないのは、血液は指紋と同じように、その内容はそれぞれ異なっているからだ。全輸血者の 20% に発生すると言われている血性肝炎は、輸血後5日から105日の潜伏期を経て発病する。1971年のアメリカの報告によると、輸血によって血性肝炎にかかる者が年間3万人、そのうち3000人ほどが死亡。潜在性のものを含めると年間10万人が輸血による血性肝炎にかかっているものと推定される。あのエイズも血液の病気なのだ。アメリカからの輸入血液にエイズ患者のものが含まれていないという保証はない。エイズ問題が起こった途端、フランスはいち早く外国の血液の輸入を禁止してしまった。西ドイツ、イギリスも追従した。しかし、日本の厚生省は動きを見せていない。すべての病気が血液の汚れと滞りからという島学説から、エイズもまた血液の病気である。第3章生命誕生の謎を探る。地球上に生命がどのようにして誕生したのか、また、今でも地球上で生命は誕生しているのかどうか、これは昔から科学者が夢を抱き続けてきたテーマである。論争の末、今日の生物学者の共通の結論はバクテリア、ウイルスといえども親なしには自然発生はしない。という生命自然発生の否定で落ち着いている。それでは、人間の赤ちゃんが生まれたとき、腸の中は無菌であり、生後に3日経つとビフィズス菌という乳酸菌が繁殖することの説明はどうするのか、トップクラスの専門家でも腸内細菌の発生については謎である。なぜなら、微生物の自然発生を信じないからである。世界の学者が自然発生の否定をどうして固くなり守り続けるのだろうか。その元をたどれば、1、2年前のパスツールの実験結果が今何世界の学者の定説になっているからである。このパスツールの説に反対し、バクテリアの自然発生を肯定する説を唱えたのがシシマキクオである。1958年、カエルの血液を腐敗させて、そこにバクテリアを自然発生させる実験観察に成功した。バクテリアは有機物の腐敗から新しい生命を得て、親なしで発生したのだった。世界的な食用の大家、桜沢ジョイチ氏もシシマ説を支持した。パスツールの実験は、大自然を瓶や壺の中と取り違えている。彼は細菌の自然発生の否定に熱中しすぎて、その起源について考えることを忘れていると。牛山、五丁の両博士は血液銀行で保存する無菌処理された血液は、たとえ冷蔵庫の中に置いても、10日以上経つとバクテリアは自然発生すると発表。元科学技術庁顧問、斉藤健道氏は蒸した米から、麹菌バクテリアの自然発生することを発見した。さらに、これは工業技術院に追試の実験を依頼して確認された。千島説に対しての学会の反響はあった。がしかし、反発はそれに上に強く、結局、この自然発生説は他の新説と同様にも腐敗してしまった。パスツールの実験にはトリックがあった。 シシマはパスツールの行った実験と同じ条件、同じ皮膚を知り、追試の実験を行った。その時、シシマは奇妙なことに気がついた。パスツールの性質は実験の範囲では事実であるが、自然界一般の法則にまで拡大解釈するには理論的な矛盾を持っているということであった。生命の自然発生には次の5つの条件が必要である。適当な温度、水分、空気、栄養分、一定の時間的経過、自然の季節、パスツールの実験にはこれらの条件を満たしているものといないものがある。まず、試験管内の肉汁を摂氏100度の高温で加熱したこと。これではバクテリアの栄養源である有機物は熱変性して自然体に変質してしまう。次に、生物が生きるために必要な酸素を含む空気を加熱して吸い出し、酸素欠乏の状態を作り出した。そして、急激に温度の変化を与えたということは、自然界の季節の変化一定の時間的経過を無視しているのである。自然の状態では冬から春、春から夏というように徐々に温度が上がるにつれ、生命は活発な活動を開始する。バクテリアの自然発生が容易になるのは温度の推移が影響してくるのである。パスツールは自然というものを無視して、機械論ごとに自然発生を否定したのである。結論として、バクテリアの発生は、空気の中に混じっている細菌やその種だろうが、肉汁の中に落ち込んだものと断定した。彼は、自然発生を否定する実験には、歴史上までに見る巧妙な仕掛かり、手を編み出したにもかかわらず、この空気の中の種を親として、バクテリアが分裂して増殖することを証明する装置は全く作らなかった。これはパスツール説の盲点中の盲点なのだ。生命は空気酸素がなければ生きられない。この実験は缶詰の製造には有効だが、このトリックに気づいたのは千島しかいない。また、パスツールはバクテリアの自然発生を否定したまま、それでは微生物はどうしてできるのかという問題を捨ててしまっている。地球上最初の生物はどうして発生したか。この問題に果敢にも挑戦したのが、ソ連科学アカデミー会員のアレクサンドル・オパリン博士である。生物が全く存在しない太古の地球上では、初めは無機化合物から有機化合物が合成されなければならない。オパリンは生物でないものから生物が誕生したという問題を研究発表して、世界から脚光を浴びたのである。だが、オパリンは、これは何億年前のある時期にたった一度だけであると言っているのである。その理由は、今日の地球上には生命がすでにできていて、地球は新生命を発生させる段階を過ぎているからだという、何か奇妙な理由をつけている。オパリン説、無機化合物から生命の一歩手前の物質、有機化合物を経て微生物が生まれる。千島説、生物の崩壊によってできた有機物から細菌が発生するを第一次生命の発生、を第二次生命の発生と呼べば混乱は小なかっただろう。しかし、オパリン説は世界でもてはやされ、千島説は黙殺されている。感染ウイルスは輸血そのものが原因。この千島説を医学に照準を当てると、今までの伝染病のイメージが全く変わってしまう。例えば、現代医学では感染ウイルスの原因を輸血液の中に混じっていたウイルスの感染によるものだと説明する。しかし、千島説から見ると輸血による血性肝炎は、供血者の血液にウイルスが混じっていなくとも輸血という不自然な影響によって起こり得るという。血液は指紋と同じように100人いれば100人、1000人いれば1000人の血液型がある。学問上は適合型であっても厳密には不適合である。この千島説を医学に照準を当てると、今までの伝染病のイメージが全く変わってしまう。例えば、現代医学では感染ウイルスの原因を輸血液の中に混じっていたウイルスの感染によるものだと説明する。しかし、千島説から見ると輸血による血性肝炎は、供血者の血液にウイルスが混じっていなくとも輸血という不自然な影響によって起こり得るという。輸血によって肝臓は充血し、その滞った血液が肝細胞に変化してますます肝臓は肥大する。すると細胞の活力が弱まって、そこにウイルスが自然発生するというのが千島の考え方である。現代医学の考え方とは順序が逆なのである。つまり輸血はどのようなものであれ、血性肝炎の危険性から逃れる術はないのだ。だが、この危険極まりない輸血の場合は当分続くだろう。これをなくするには、私たちが輸血を拒否する強い信念を持つことが第一である。いずれにしろ、新しい医学が確立した時には医療から輸血という方法が消え去るだろう。ハンセン氏病対策に盲点がある。千島は外からのウイルス感染が原因ではなく、悪化した体の組織から発生するウイルスが原因すると言った。このことはハンセン氏病来路について考えてみるとよく分かる。ハンセン、ノルウェーは、1871年来賓を発見して、来路は細菌に感染して起こると発表。現在に至っても大多数の医学者がこのハンセンの説を信じているのである。ところが千島は、ハンセンの説に反対する論文を書いたのである。 その一つが現代医学のハンセン氏病対策の盲点である。まず、内道療養所の医師や看護婦で内道に感染した者は一人もいないということである。また、現代医学の言う、内道は感染してから5年から10年の潜伏期を経て、初めて発病するというのが定説なのだが、あくまでも想像説なのだ。内菌がどこに潜伏していて、いつ発病するかということを、5年間ずっと追跡し、立証した学者は世界中に一人もいない。さらに健康な人に内菌を摂取したところ、感染しなかったという実験データがある。このように、細菌の感染によって起こるという説は矛盾する。にもかかわらず、今なお伝染病説が根強く生きているのは、内菌が存在するというたった一点に固執しているためである。千島はハンセン氏病の原因を、不規則で不衛生な生活を続けたからと見る。精神的ストレスが溜まれば血液が濁る。不衛生な食事は悪い血液を作る。怠惰な生活をすると血液は滞り、変化し始める。神経の障害があれば、血液から正常な細胞はできず、変質した細胞になるだろう。こうした悪い条件がいくつか重なって、体の組織の細胞が少し老化して、死にまで進むのである。内菌に感染して体が腐敗するのではなく、細胞が腐敗してそこに内菌が自然発生したわけだ。医学は人を救うための応用の一方法である。8000人の日本のハンセン氏療患者を間違った隔離から解放する義務は医師に課せられた問題だろう。アメリカなどでは隔離方式をやめ、外来を主とする方法に切り替えている。伝染病と流行病はまるで違う。千島説から医学を見直してみると、私たちが今まで信じてきた伝染病の物の見事に覆されてしまう。一般にはその伝染病の感染経路が不明であっても、ウイルスが患いものから発見されれば、どこかで感染されたものと断定される。伝染病といえば、細菌、ウイルス、原生動物など、それぞれの病原微生物に感染して起こるのが常識となっているからだ。ところが千島は、体が弱ってくると細胞や組織が病的になり、それが腐敗の方向に変化すれば、そこに細菌やウイルスが自然発生すると説く。もちろん、はっきりした感染ルートがあり、抵抗力の弱いものだけがその病原菌にかかるという場合もある。これは文字通り伝染病だ。一方流行病というのは体そのものが弱っており、加えて周りの環境の激変などの影響を受けたとき、病原体が体の中に自然発生し、伝染病と言われているものが同時多発的に広がる場合である。流行病というのは感染病ではないのである。現代医学では、こうした場合でも感染ルートを必死に探そうとする。これはバクテリア、ウイルスが自然発生することを認めないからだ。第一、病原菌が体の中に入ったからといって、必ず発病するとは決まっていない。ドイツの有名な衛生学者ペッテンゴフェルは、それを証明するために、自分の体を実験台にしてコレラ菌を飲んだが何ともなかった。有名な話である。千島の新説を医学界が検討すれば、同じ意味に使われている伝染病と流行病の違いが明らかにされるだろう。自律神経の刺激で伝染病が起こる。病原菌は病気の原因ではなく、病気になった結果であるという千島説を裏付ける研究をフランスの外科医、レビーが、1943年に唱えた。レビー現象というもので、自律神経を刺激すると、病原菌が外から入ってくるのでなくとも病気になるという新説を打ち出し、実験で実証してみせたのである。この実験には病原菌は一つも入れていない。ただ自律神経を強く刺激するだけで、結核、腸疾痛、赤痢などの伝染病の症状を発生させたのである。これまでの伝染病学説では考えられない革命的な発見だった。しかしこの実験はあまりにショッキングであったため、かえって大した反響を呼び起こさなかった。この画期的な発見は、千島の細菌の自然発生を支える重要な二点なのだが、今日まで医学界はこの発見を無視し続けている。今までの考え方と根本的に異なる学説は、どこの国でも、いつの時代でも、すぐさま認められるというのは難しいものなのだろう。第4章、現代医学は人間を無視している。がん細胞の増殖が早いとは限らない医師は、がんの治療には無力である。それは、現代医学が癌の原因を究明できないでいることにある。千島は癌細胞は血球からできると唱えた。これは血液が変化して、体を構成する細胞を作るという千島の血液理論に基づいている。つまり、健康な生態であれば血球は正常な細胞になるが、体が病気の時には病気の細胞を作り出すというわけだ。だが現代医学は千島理論を固くなに拒む。そんなバカなと頭から信じないのである。現代の医学は細胞は細胞からというウイルス学説の束縛を受け、それから解き放たれていない。細胞は分裂によって増殖する。特にがん細胞は分裂が速やかであるというのが現代医学の常識になっている。確かにがん細胞は、その増殖が早い場合がある。しかし全てがそうではない。 たまたま早い場合だけを取り上げて、癌細胞は放っておくとどんどん増殖して取り返しがつかなくなるというのはおかしい。シシマは細胞は分裂によって増殖するのではない。分裂もあり得るが、細胞はあくまでも赤血球が変化して増える。癌細胞でもどういうことだという。生物の教科書の中に矛盾がある。私たちが学校で習ってきた細胞についての知識が、どうも間違っているような気がする。中学時代の生物学を復習するつもりで考えてみよう。細胞は生物の単位である。アメーバやクロレラなどは一つの細胞、つまり単細胞でそれが生物全体である。白血球も一つの細胞で成り立っている。私たち人間はその細胞がおよそ4兆集まってできている。細胞には中央に1個またはそれ以上の核があり、その周囲は細胞質に取り囲まれ、外面は細胞質に覆われている。この細胞質は、タンパク質、脂肪、水分などから成り立っていて、栄養を外から受けることができるし、不必要なものを排泄することもできる。呼吸もしており、刺激されれば反応する。自分で成長する力を持ち、増殖する力を持つ。これは細胞の定義であり、ここに何の問題もない。しかし、すべてのものが枠の中にはまるとは限らないように、生命の世界では特にこうした定義に収まらない現象が至るところに見受けられる。これをどう考えるかということで、学問は変わってくるし、医学のあり方も変わってくる。問題の赤血球にしても、これを細胞とみなすかどうかで医学は全く変わるのである。両生類、魚類といった動物の赤血球には核があり、細胞としての条件をほぼ満たすから、細胞の仲間に入れて差し支えない。ところが、人間など哺乳類の赤血球には核がない。これは細胞と足り得ないのである。一方、リケッチやウイルスは核だけあって、周囲の細胞質がない状態であるから、これを細胞と見る学者はいない。しかし自分のコールムという能力を持ってするから生物の仲間に入れてもおかしくない。ところが生物というのは細胞の条件を全て満たしたものだと見ると、リケッチやウイルスには矛盾が生じる。これは学問の常識が自然の姿を無視しているためで、細胞の意味にしても実は生命の本来持っている連続性に対してある一線を引き、細胞である、細胞でないと人間が勝手に決めたのである。しかし生命の真実は境界がはっきりしない、深いつながりを持って連続しているのだ。自然のままで細胞分裂が見えるのか。細胞は細胞分裂によってのみ増えるという常識、この一点が正しいとすれば、シマ学説のほとんどは崩れ去ってしまう。逆に、細胞は細胞でないものから新しく生まれるというシシマの新説が正しければ、世界の生物学が狂っていることになる。生命体の基本となるこの点をはっきりと見極めなければ、私たちは大きな過ちを犯すことになるだろう。そこでシシマ学説に対する疑問を質問してみると、私たちは細胞が分裂している姿を、テレビの映像や雑誌のグラビア写真でふんだんに見ているが、あれは一体何ですか？シシマ細胞を研究する場合、生きた体の中の自然な状態で観察するのが理想なのです。しかし、今日までのいろいろな細胞学の成果は、組織から切り出した標本、つまり死んだ細胞を研究したものが、その中心になっています。技術的にやむを得ないんじゃないのでしょうか？シシマそうです。自然のままで観察できないから、生物の体からその部分を取り出して調べる。しかし、この操作そのものが、もうすでに全体とのつながりを切るという不自然を犯している。細胞の本当の姿や働きに対しても嘘の利点で悪に影響を与えているのです。取り出した細胞は合理的な培養費で培養し、温度も一定に保持、できるだけ自然に近い環境を作り出しているわけですが、それはあくまでも倫理的なものであり、今日の培養技術はまだ理想的ではないのです。それをですよ、光学顕微鏡や電子顕微鏡で、不自然な強い光線や電子を当てて観察するのです。細胞は光や電気には極めて鋭敏な反応を示します。その反応は自然の状態では決して起こさない反応です。だから私たちは細胞の自然状態を乱さないで、細胞の微子的な余波を観察することはできないというわけです。それが生物学における不確定性原理というわけですか。だからといって細胞の研究に悲観論を持ち込もうとしているのではないのですよ。生きた細胞を観察する仕方として自然に頻繁に条件を考え出す余地はいっぱいありますから。わかっています。私が問題にするのは、これまでの研究ではこの点があまり考え得られていないと思われるからです。一例を挙げれば、最近生きた細胞の分裂していく様子を、位相顕微鏡を使って映画に撮ったものが発表されました。多くの生物学者は、これによってウイル教の学説にますます確実な基礎を与えたものと信じている。私の言う不確定性原理または疑問を持つ学者は誰もいないのです。すると教授は、映像が示した細胞の分裂運動は事実でないとおっしゃるのですか。いや映像そのものはトリックではなく、まさに事実です。私はその映画に映されたものが事実かどうかを問題にしているのではないのです。 質とおっしゃいますと、獅子は確かに映像に示されている細胞は分裂しています。反自然的な条件下においてです。しかし、その事実が自然な状態でも分裂行動を起こすかというとそうではない。質、それは人工的産物だということですか、獅子はその通りです。リンゲル刺激を使い、強い光線を与えた中で分裂が進んだからといって、自然な状態でも同じであろうと考えるのは大変危険なのです。質、それで教授は別の事実から細胞は細胞でないものから新しく生まれるという説を提唱され、細胞の分裂を否定されるわけですね。獅子は間違ってもらっては困りますよ。私は細胞は細胞分裂によって増殖するという細胞分裂説を否定してきたのです。しかし細胞が分裂するという事実まで否定したりはしていません。質、獅子は研究者は正常な細胞では観測できないため化学物質を使い、レントゲン線のような物理的な処理などをして、分裂を促進させているのです。また自然界にも細胞分裂は皆無とは言えない。質、なるほど、獅子はね、私は自分の観察の結果から細胞は種として細胞新生で増殖すると、唱え続けてきたわけです。ところが現代の生物学者は、細胞分裂を絶対の事実と信じているから、他の生物学的事実と合わなくなって、例えば遺伝学の法則と細胞学の法則の間で矛盾を起こしてくるわけです。なのにそれを何とか辻褄を合わそうとするから、ますますややっこしくなって、現代生物学の混乱たるが大変な状態です。そして応用学である医学にも影響し、医学にも大きな間違いを引き起こしているのです。がんと食生活の関係が分かった。がんの原因は現代医学ではまだ解明されていない。仮にウイルスが見つかったとしても、それは獅子麻説から見るとがんになったため発生したウイルスであるから、原因に歯ならない。獅子麻の血液理論は、がん細胞も赤血球が変化したものであるというものだ。その原因は反自然的な生活にある。精神の乱れや間違った食生活などが重なると、血液を悪化し、悪化した血液は正常な細胞にならず、がん細胞になるのである。精神の健康は血液を浄化し、そして流れを良くするが、肌を見つけたり、恐怖したりすると血液に毒素を持つ。これは科学でも認証されている。そして間違った食生活とがんの関係は、今日、常識になってきたようだ。このことは、有名なマクガバンリポートアメリカでもよく知られている。この中でがん及び成人病の原因は 9% 以上食事である。動物性の食べ物、加工食品を取っているアメリカ人の食生活に原因があると言っている。これは、食べたものが血液になり、その血液が細胞になるという獅子麻説に当てはめれば、いとも簡単に解明される問題である。がんは切るしかないのが現代医学だ。医療の実態は、まず手術という考え方がその基本で、それができない場合、抗がん剤投与、放射線療法となる。がん細胞との調和という平和的な療法はないのである。マクガバリポートによってその後のアメリカ医療が変わったかというとそうでもない。とにかく切って切って切りまくるというのが未体だ。そこには生命とか生態に対する尊厳が忘れられているのだ。やば、理性用思想においては人間も一つの物質であるという見方があり、病気は完全に悪だという考え方なのである。疾患の部分はもう必要のないものだという考え方に立っている。日本の場合でも、現代医療の切り札が手術と科学的新薬であることには変わりがない。体を切り刻む手術、そして患者の薬漬けといった医療行為は、医学が非人間的なものになってきた証拠ではないだろうか。後半へ続く。